11月ですよ、いうことでね。
もう日本シリーズも終わってもうて。
日本シリーズね。
うん、終わりましたね。
もうちょっと見たかったですね。
そうですね。広島、勝つとこ見たかったですね。
今年は、新井さんのね、引退がありましたから。
うんうん、もう最後でしょ？
新井選手のお花向けにね。うん、
はいはいはいはい。
日本一で終わると、終わらせると。
綺麗ですね。
有終の美を飾るね。
うん。
形を、やっぱりこう、選手も目標にしてた。
あ、なるほど。そらそうでしょうね。
まあ。
ほう。
まあ、やられましたね。
卒がないというか強いですね。なんか。
いや、もうはっきり言うても、うん、ベンチの差ですね。これは。
ベンチ？
ベンチ、ベンチ。
ベンチとは。
いや、それはもう、監督しかりね、そういう意味で。
あ、やっぱり、そのスタッフってことですか？
スタッフ
久しぶり。行きましょうか。
はいはいはい。
はい、ずっと笑っていたいね、第41回。
広島東洋カープ残念スペシャル。
はい、この番組は宝塚出身であるケンニーと私ラフの高校のね、先輩後輩コンビでお送りするポッドキャスト番組です。
はい、ケンジです。
はい、ラフでございます。
いや、まあカープファンの私から言わせてもらえれば、
はいはい、
本当に残念ですよ、
うん、ああそう。
セリーグぶっちぎりで優勝したわけで。
ぶっちぎりでしたね、そういえばね。
ぶっちぎりですよ。
うん。
首位を明け渡すことなくね。
はいはいはい。
ぶっちぎりでした、今年はね。
今年は。強かったですね。
やっぱりこう、ね、もう投げる方も打つ方もね、選手が、怪我にもなくね。
ああ。
あの、外人のあの、エルドレッドというのがちょっと怪我で。
ああ、そうなんですか。
書きましたけど、あとはまあ、うん、ほぼほぼ、怪我も取れましたけど、
うん。何年連続でしたっけ？
いや、3年連続ですよ。
すごいですね。
はあ、まあ、すごいんですが、
はい。
やっぱ短期勝負に弱いね。長いシーズンの戦いは強くても、
うん、ほうほうほうほう。
いわゆる短期決戦にはやっぱり弱いですよ。
そこはなんでですかね。
いや、さっきも言うたけど、これはもう悪いけど、うん、大型監督には悪いけど。そこやと思うよ。
あ、やっぱそういうとこですか。
でも野球好きの我々から見ればね。
うんうんうん。
もちろん丸選手が調子悪かったり、
うん。
抑えの中崎くんが打たれたりね。
はいはいはい。
そういうのもありましたけど、
はい。
監督やわ。采配。
はぁ、厳しいですね。
いや、申し訳ないけども、そこやと思いますよ。やっぱ、工藤監督はやっぱり、西武時代から、
うん、
いわゆる、まあ、プレイオフ、
うんうん、
日本シリーズ何回も出られてますからね。
はいはい、なるほど。
どこが勝負の分かれ目やとか。
はぁ、
あ。知ってるわ。
見えとるんですか。
やっぱり、ここでピッチャー変えるとか、早すぎるやと思うけど、やっぱそれが抜群に当たってたりね。
当たってるんですか。
まあ、松田選手ってソフトバンクのいわゆる元気印のね、
はいはいはいはい、
ずっとレギュラーで出てる選手やけども日本シリーズはちょっと調子悪いから外してみたりね。
はあ。
まあその辺の差が出ましたね。
工藤さんやりますね。
選手の帰り際とか、
うん、
調子悪いやつは悪いけどもシーズン中はすごく活躍したけど、
うん、
ちょっと調子悪いから思い切っても変えるとかね。
徹底してますね。
いや、それだってもう短期勝負やから、ようやってくれてるから、とりあえず出とってっていうわけにいかないから。
なるほど、なるほど。
ちょっと調子、いまいちやからもう下げるわとかね。
うんうん、
あともう一回いけそうやけど、ちょっとピッチャー変えるわとかね。
早めに？
早め早めやったね、すごくね。
なるほど。
素人目から見てもちょっとまずかったと思うよ。
それは何？岡田さんがってことですか？
の采配がね、そうそうそう。
そんなに悪かったんですか？
いや、ほら、野球好きな人はみんな思ってると思うよ。
ほんまですか？
野球好きな、プラス野球経験者の方は。
へー、なんで？
いや、それは、まあ逆に言うたら選手を信頼して、うん、シーズン同様、これでここで踏ん張ってくれとかあったと思うんやけど。
なるほど、なるほど。
もうそういう美学いらないんですよ、日本シリーズとか短期勝負は。
あー、そうか。
とにかく変えないといけない。もう早め早めに。
早めに、もう、調子の、とこから。
もうそうやし、うん、岡田くんっていう普段先発やってるピッチャーがね、ボッコボコに打たれても変えなかったしね。
変えないんだ。
逆に言うたら選手を信用して、この辺で、うん、まあ、例えば2点取られたらしょうがないと。まあ3点目はもうないやろと思って、でも取られてるし。
あー、なるほど、なるほど。
で普段、抑えで、1イニング、1イニング限定で投げてるピッチャーを 2イニング目放らしたりね。
あ、それ、いつもと違うことやってるわけですか。
そうそうそうそう。
あ、それきついですね。
ダメだな。監督やな。悪いけど。いや、尾形監督には申し訳ないけど、ちょっと、
はい。
2年前の日本シリーズ、日本ハムファイターズにコテンパにやられて、
はいはいはい。
その時も尾形の采配が悪いってすげえ叩かれたんや。
あ、マジですか。
また同じことしてるやんって言って。
あら、
何を勉強してたんですかっていうことです。
厳しいですね。
去年も優勝しながらプレーオフで、うん、クライマックスで DeNA に負けてるわけですよ。
なるほど、なるほど。
ないなぁ、ちょっと。
まあでもね、シーズンはね、勝ってますからね。
いや、だからソフトバンクはシーズンと違う戦い方をしたからね。
あ、そうですよね。シーズン2位でしたしね。
バリッバリのソフトバンクホークスファンがいるわけですよね、友達に。
おお、なるほど、なるほど。
で、彼に言わしても、うん、ソフトバンクは、シーズンと全く違う戦い方をしましたと。
へぇ、
日本シリーズ仕様ですわ、と。
あ、そういうのあるんですね、そういうのが。
いや、普段ソフトバンクの試合とか見てないから、わからんやん。うん、
あ、わかんないですね。
カープの試合とか、まあ、BS とかでやってるし、
うん、はいはいはい。
まあ、ちょいちょい見るからわかってるんやけど、
はい。
でも、ソフトバンクの試合とか普段全く見ないけど、シーズンとも全然違う戦い方やったらしいよ。
もうきっちりしてますね、そこら辺は。
俺はやっぱり、うん、もう経験の差やろね。
ああ、そうか。そうか、監督の差、経験の差っていうのは。
いや、まあまあ、岡田監督一人のせいじゃないけど、ちょっと私、うん、的には、
うん、
一カーパンとしてはやっぱりその辺かなと思いますね。
なるほど、なるほど。
だから工藤さんやったら丸ってわかるかな。カープの3番バッターで、
知ってます、知ってます。
で、シーズンで3割打ってホームランも39本打って、うん、打点も97ですよ、
う
ん、
ね、お、
今年の MVP 候補なんやけどね、はい、1年通しての、
はい、
それがもう絶不調やったわけですよ。
ああ、日本シリーズでは。
そうそうそう。
なるほど。
工藤さんやったら多分変えてるかもしれない。こんだけ調子悪かったらちょっとごめんって。
マジっすか。
ごめんって、他にも影響するわっていうね。
それができるかできないか。
シーズン中一生懸命頑張って打ってくれたし、彼のためで、彼のおかげで優勝したっていうのはわかるんやけど。
まあね、うん。
明らかに調子悪かったから。
でもそれ知ってて、分かってて、もう使ってたわけなんですよね。
もうそらそらもう、一番信用できるバッターですよね、丸さんっていうのは、はい、カープでは。
なるほど、なるほど。
生え抜きで。
生え抜き、うん。
生え抜き、千葉県出身、千葉経済大学附属出身ですよ。
あ、はいはいはいはい。
今年9年経って、うん、国内 FA の資格を取ってね。
うんうんうん。
あと、ここが非常に注目されてますけども。
へー。
関東出身やから、
うん、
もう、巨人とロッテがもう名乗り上げてるからね、FA 宣言したら取りに行くよっていう。
マジっすか。
もともと関東の方やから。広島はなんぼなんでも17億ぐらいしか出せませんわ、と4年でね。
4年17億。
17億。
あ、でも、カープにしたよう出したもんですよね。
よう出してる、よう出してる。
ねえ、うん。
しかし巨人は25億出すって言ってるからね。
そう、巨人行きますやん、そら、普通に考えたら。
まあ、ただまあ、俺は行かない方にかけてるんやけどね。
うん、男気みたいなとこですか？
やっぱりカープで育った選手だし、そこはやっぱりカープのね、2軍から着々と力をつけて、
うんうんうん、
正直そんなに期待もされてなかったんやけど、ドラフト3位か4位やったと思う。それがもうカープの3番バッター、不動の3番ですわ。
ああ、なるほど。 すごい。
背番号ね、63番やったんやけど、うん、尾形監督が、お前は俺の現役の番号をつけてくれということで、尾形監督の番号を引き継いだわけ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
それはそれは、期待されてますね。
そらそらもうね。
あの、広島って、そのね、新井さんにしろ、黒田さんにしろ、行っても、なんか帰ってくる人、いますよね。多いですよね。
やっぱ言うても、市民球団ですから。
うん、ああ、はいはい。
がっつりオーナーがいてっていう球団じゃないので。
はいはい。なるほどなるほど。
やっぱり選手とファンの距離が近いわけですよね、すごく。
あ、
ファンに育ててもらったっていう思いがやっぱあるので。
はいはいはい。そうか。
うん。
広島ぐらいですよね、市民球団なんてね。
そうそうそうそう。うん、まあ、野球を強く知ってるから、カープのファンは。
ああ、なるほど、なるほど。
今でこそね、うん、カープ女子とかあるけども、それはそれとして、
はい、
やっぱり俺も何回も広島市民球場から、今のマツダスポーツのスタジアム何度も行ってるけども、
はい、
やっぱファンがあったかいですよ。
ああ、あったかいんだ。
あったかいし、変なヤジも飛ばさんし、
あ、
弱い時あったよ。10年ぐらい前は本当に弱かったですよ。
あ、弱い。なんかそんな強いイメージなかったですけどね、確かに。
うん、そらだってちょっと選手育ってきたらすぐに阪神や巨人に持っていかれるわけだからね。
はいはいはい。
江藤もそうやし、はい、まあ、金本もそうやし。
そうですね。
新井に黒だね。
うんうんうんうん。
まあ、こんだけセリーグぶっちぎりで優勝して、
うん、
まさか日本シリーズで、しかもパリーグ2位のソフトバンクにやられるとはね。
2位ですからね。
しかも新井選手の優勝の美を飾ろうというね、ファンも選手もみんなそう思ってたからね。
はい、期待してましたよ、そこは。
ちょっとね、うん、この、ショックはなかなかのもんですよ。
新井さんのね、泣くところを見たかったですね。
そうですね。
うん、まあまあ、しゃあないですけどね。
2年前は黒田の引退の年でね。
あ、そうかそうか。なるほど。そうそう、
黒田が引退するときに日本一なれんかったから、うん、今度は新井さんやと。
ああ、そうか。なるほど、なるほど。
うん、新井さんを胴上げしようぜというね。
あ、残念ですね。そういう面では。
だから、すごく、勝ちにこだわった工藤監督の、やっぱり、采配の、何もんでもないですね、うん、今回は。
なるほど。
一度も、今まで一度もバントしたことがないソフトバンクの内川さんね。
はい。
背番号1番、DNA から、うん、FA で、ソフトバンクに移籍して、今やもうキャプテンですよ。
あ、キャプテンですか。
キャプテン、キャプテン。
ホームランバッターっていうイメージがありますけどね。
ホームランも打つし、ヒットも打つし、うん、どっちか言うとアベレージヒッターなんやけど。
アベレージヒッターなんですか。はいはいはい。
ソフトバンクに移籍してから一度もバントしたことがない選手をバントさせたわけやからね、はい、
この日本シリーズでですか。
日本シリーズで。
ほー、なるほど。
それほど一点の勝負にこだわったわけです。
へぇ、すごい。
内川がバントで送ったとね、うん、初めてバントしましたよっていうことですよね。
はぁ。
で、ランナーが進むと、
はい。
で、ランナーがバントして二塁三塁になったんかな。
なるほど。
で、工藤監督が内川にバントさせたんやから、これ点取らない。まあ、シャレならんっていうことでね。
はいはいはいはい。
あとは、じゃあスクイーズでそのバントしたランナーを返したわけよ。
ああ。取りましたね、1点。
あのスクイーズがそれなんですよ。
なるほど。
で、バントなんかっていうのは、まあ、あの内川とかあの辺の選手からしたらもう屈辱やからね。
うん、そうか。
屈辱とは思ってないと思うよ。
うん。
思ってないと思うけど、
うん。
まあ、しかし、打つ方で結果出してきた選手がバントさせられるっていうのはあんまりええもんじゃないわけ。
なあ、なるほど、なるほど。
なんでバントはぁみたいなことやと思うよ、そら選手によっちゃ。
ああ、そうですよね。打ちますよと。
打ちますよと、今まで打たしてきたでしょと。
うん、うん、うん、うん。
はぁ、バントもみたいなことやけども、きっちり決めて。
ああ。
しかも、そのランナーをまたスクイーズでバントして返さすっていうね。
ああ、すごい。
内川からしたらもう、ああ、バントしてよかったってことですよ。
うん、ああ、そうですよね。やらせだけやらせたんじゃなくてきっちり形を出すと。
そうそうそうそう。
素晴らしい。
それほど勝負にこだわったというかね、選手のプライドとかもどうでもええと。勝つんや。
なるほどなるほど。
勝つんやと。いうことのこだわりですよ。
いや、素晴らしい。
調子悪かったらごめん、休んどいて、ごめん、バンドしてくれとかね。
うんうんうんうん。
ちょっともうピッチャー来ないみたいなね、
うんうんうん。
そういうのが短期決戦の、いわゆる、采配やと思いますよ、うん、私は。
なるほど。かっこいいですね。
わおわおわお。まあ、そんなことでね、
うん。いやいや。今日はあんま時間ないということなんで。
ミニバンのね、
ことで
ね
形をね。ちょっとね、じゃあお便りの方
を、ね。お便りをね。またいただいてますか。
そうですね。ハッシュタグの方でいただいております。 アマン師匠をいただいております。
ああもう師匠、
祝2周年ということで、
まあまあまあまあね、なんだかんだと、
うん、ね、ケニーお大事になさってください。前回ねちょっと風邪気味だったんで、
ああもう前回かなり風邪引きでしたね。
はいはいはい、なりました。
ああもうすっかり感じいたしました。
はいはいはい、まああのね、前回やっぱり何が印象的やったかというと、やっぱりグズラですよ。グズラ、
グズラ出しましたからね。
ついに、これがですね、バンブーさん。バンブーさんいただいております。
ほうほう、
よ、待ってました。衝撃の潜入レポート。グズラは細くてイケメン好きの昭和のヤンキーだった。そりゃ客は使うわ。てんてんてんと。
細くて若くてイケメンが好きやとおっしゃってましたけどね。
言ってましたね。
もうちょっと、もう自分を、自身分かってないというね、典型な感じですよね。
いや、ひどい話ですよね。ピスケさんいただいております。
ピスケさん、
はい。グズラついに来た、わら。声しか聞いてないので、どれだけの見た目か分かりませんが、端々に出るキャパでは出してはいけないツンデレ感、わら。
そうですね、もう、ツンデレというか、ツンデレはツンデレなんやろうけど、はい、いけてると思ってらっしゃるんで、前も言いました、ね。
こんなの美人だけの条件で M のお客さんしか食いつきませんやーんといただいております。
そうですね、まあ何を言うてもこうトゲのある発言しか返ってこないんで。
あれはひどかったですね、本当。
いやまあまあ本当にね、うん、それは客も使うわというね。いやほんまも僕がいた時一人だけポツンとしてましたからね。
あ、他のところにも入らずですか。
その日はママさんと、うん、
はい、
北野のサラリーマンの嫁と、
おったな。
で、グズラと、
はい。
あともう一人はもう初めて見たんやけど、まあまあのが入ってましたわ。
あ、ほんまですか。
まあまあ平均点ぐらいの、あの中で見たらもう可愛く見えちゃうんやけどね。
ああ、なるほど、なるほど。はいはい。
平均点が入ってましたわ。
おお。
で、平均点と嫁が、まあ一人の、カウンターで一人の60ぐらいの人がいるでしょ。
あ、60の人、一人に二人がついてたんですか。
その60の人は多分うん、平均点に会いに来たんやと思うんやけど。
会いに来たんや。おうおうおう。
で、平均点と、まあ、なんか60の人多分偉いさんやったんちゃうかな。結構綺麗なスーツ着てはったから。うん、
ああ、じゃあちょっと。
だから、まあ、平均点プラス1名で対応してたのが、
ああ、
嫁の方です。
サラリーマンの嫁の方ですか。
やっぱりそこそこ、お金落としていく人は、やっぱり、二人ぐらいついくのが、もう通例なんで、うん。
あ、やっぱり大事なお客さんにはってことですか。
そうそう、もう一人対二人なんてよくある話したんですよ。
なるほど。はあ。
はいはい。
そこで、グズラは余ってたわけですか。
余ってました。ママさんは、ママさんの、なんかね、常連のお客さんを相手にされてるんですよ。で、グズラだけポツンとしてて、俺がこう、店のドアを開けた時になんかこうね、うん、
はい、
もう、溺愛するご主人が帰ってきた時の犬みたいな、もう走ってくる感じみたいな。
めっちゃ喜んでますやん。
もう耳立てて尻尾振りまくってる感じのね、豆柴みたいな。豆芝犬の感じです。
かわいいやんか。いや、でもそれがでもそういう対応ですか。
いや、まあまあ、あれはあれで、ね、まあ、面白いじゃ面白いけどね。
なるほど、なるほど。
ああいうタイプなかなかいないから。
あ、いないでしょうね。
ないですね。
あ、はいはいはい。面白いですね。アマン師匠がいただいております。はい、細くて若くてイケメンだと。ケンニーさん、グズラレポートありがとうございます。大満足ですので、もうこれ以上大切なお金をグズラに使うのはやめた方が良さそうですね。と。いただいております。
あ、そうですか。なるほど。ちょっとまあね、グズラだけでは、うん、まあね、なかなか、我が日はというか話が広がらないんで。
なるほど、なるほど。そうですね。
違うお店レポートもね。
あ、いいですね。そうですね。
先週、じゃあうわ、先週違うな。うん、まあ、先週か。
ほうほう。
金曜日は、ちょっと 久々にガールズバーに行きましてね、
うん、ガールズバーですか。
ちょっと仕事のね、得意先の仲のいい人らと、
うん、なるほど、
あのガールズバー行きまして、久々に。
どうでした？
まあまあ面白かったね。
おお、ええ、こいました。
ガールズバーってあんまり好きじゃないんやけど、
はいはいはいはい、
ちょっとランクで言うとスナックより下のランクになるわけよね。
あ、それは何ですか、その女の子のレベルがってことですか？
いや、レベルは、あの、うん、そうじゃん、レベルとかじゃなくて、
お店の？
お店のランク的に、あの、もうカウンターしかなかったりね。
はいはい、まあ、対面でしたっけ？
対面です、基本は。ほんで、あの、横に座ったりがないんで。
ダメなんですよね、確かね。
ダメなんです、ダメなんです。もうな、もう基本はバーですから。うん、
はいはい、はい、
バー、女性バーみたいなことやから。
うんうんうんうん。
対面ですし。
はい。
まあまあ、しかし、でも安いんですよ。
ああ、なるほど。
で、まあ、時間制ですよ。
はいはいはい。
大体1時間3000円とか3500円ですわ。
それ飲み放題？
あ、もちろんもちろん。
おー、なるほど。
たまたま通りかかったの、ガールズバーがあって、どこ行くってなった時に、たまたま通りかかったとこになって、
はいはいはい。
で、入ってみたら、まあ、社会勉強ですので、入ってみたら、まあまあ面白くて。
うんうんうん。
まあ、ここをもう一度レポートしたいなと思いますね。
ああ、いいですね。
わりかし、よう喋るしな、う
ん。女の子ですか？
うーん。うん、喋る感じの楽しさは全然、
はい、
最近ではかなり上にランクされますね。
いいじゃないですか。
うん、
これはやっぱりあれですか、お店によって全然ちゃいますね、そういう面では。
違うね、
うん、女の子によって違うんかな。
違うね、やっぱり、
うんうんうんうん、
ガールズバーとか基本でも一人の客が多いんやろね。
あ、なるほど。
カウンターしかないし、安いし。
はいはいはい。
朝方までやってるからね。4時5時まで。
あ、そんなやってるんですか。
スナックでだいたい12時1時に閉まるんですけど、スナックラウンジ系は。
はい。
キャバクラもそう。
あはははは。
ガールズバーでも4時5時まで開いてる店多いんですよ。なんかしら。
何なんですかね。
多分1時頃終わってまだ飲み足りへんっていうおっさん行ったり。
ああ、なるほどなるほど。
例えば、まあ、あれやろな、ホストとかね。
あ、はいはいはい。
1時2時で仕事終わったホストの方が行ったり、なんかそれっぽいのもおったから、
そんなから。へぇ、そんな需要があるんですか。
まあそんな満席ではなかったけど、パラパラ。
うんうんうんうん。
それこそ60ぐらいのおっさんが一人で入ってきたりね。
60
ぐらいのおっさんでお前、20、20そこらの子と何喋んねんお前って思う。
いやでもすごい。
俺ら4人で行って、
はい、
4人で並びでカウンター座って、まあペチャペチャ喋るやんか。
4
人だろうが5人だろうが大体もうつくのが女性1人なわけです。
グループに1人ってことですか？
大体そうですね。
ああ、なるほど。ほ
う
ほ
う
ほ
う。で、まあホストみたいなやつが途中で来て、
うん、
ああ、あれホストやなと思いながらね、
うんうんうん、
ホストも営業するんやなと思って、まあ営業ですわ、彼らもね。
あ、そういうことですか。
あ、そうそうそう、ああいう方々はスナックとかそういうとこ行って、はい、営業するわけですよ。あ、うちも来てや、みたいな。
女の子に？
そうそう、うちも来てや。だからキャバ嬢とかそれでハマるわけやん。
あ、そういうことでんですね。
そうそうそうそう。
あ、そうか、キャバ嬢をハマるって聞くのは、ホストが営業かけてるわけですか。
もちろんそうですよ。
ああ、なるほど。
おうちも来てよ、頼むよ、みたいなことでやってるわ、営業。
うんうんうん。
で、来た思ったら、次60ぐらいのおっさん来て、一人で。
おお。
何喋んねやろと思いながらね。
ですよね。おお。
もう、二十歳ぐらい、まあ、二十歳とか21の子ばっかりやから、うん、ガールズバーとか。若さが売りみたいなのもあるからね。
はいはい。あ、ガールズバーはね。はいはい。
そうです。孫ぐらいや、今、下手したら、うん。
ですよ、孫世代です。
ちょっと痛いなと思う。わ、あれはちょっと痛いと思いながらね。
いやでもね、喋れる場所があるだけでもありがたいことですよね、そういうこと。
それは普段ないやろから ね、
いや何喋るんですかね。
いやもうちょっと離れてたから会話は聞こえんけどね。
ああそうか。
まあミスマッチやなとか思いながら。
いやでも面白いですね、そういう面では。
ミスマッチ甚だしかったけどね。
でもそれ多分女の子はでも60のおっさんと喋って楽しませようとするんですかね。
まあまあどうなんやろ、そこそこペラペラは話してたし、ね、ああいうおっさんは多分ガールズバーで飲ませてなんも見ないとこあるんで。
え、おっさんをってことですか。
いやいや
女性よ、女の子
飲ましてもらってなんぼって言ってもらって。そうそう、
なるほど、なるほど。
でも、おっさんの方も飲め飲めってやるやん。
まあ、なんぼでも飲め、みたいな感じで。
そういう意味では、ええ客なんじゃないの。
ああ、なるほどですね。
スナックより顕著やから、なんで安いかっていうのはそういうのがあるから、飲ましてくれっても絶対言うてくるし。
ああ、はいはいはい。
なんぼでも飲みよるから。
言うたら言うただけ飲みよるんですか。
飲む飲む。
怖いな。
それがあるから安いのもあるんですよ、うん、最初がね。はい、3000円ぐらい、1時間3000円ぐらいで買えてるわ。
なかなかそこで、いや、飲まんといてとは言えないですよね、やっぱり。
俺は言うけどね。
言う
んや。一杯いただいてもいいですかって絶対言うから。
はいはいはい。
ダメ。
ギャグで言うってことですか。
いやいや、マジ。
マジで言うの。
引き、だっていっぱい飲んだら1000円、2000円するわけよ。
引きません、女の子でも。
3000円で入ってきたら意味ないやん。まあ、安いから入ろう。
確かに、それはそうですよ。それはそうですけど、盛り下がりませんか、その場は。
いや、まあ、あいつらもそら、ね、飲ましてくれないから言うて、怒るわけでもないし、膨れるわけでもないから。
やっぱそこはちゃんとしてるわけです。
そこはちゃんと、ちょっと、あて、それは人それぞれやから、お金がない人もおるわけ。
ああ、そらそうですよね。白
い。まあ、2、3回言うてくら、やっぱり、どうしても一緒にいっぱい飲ましてくれって言うわ、また、5分くらいだ。
言うでしょうね。
ダメって。しつこいって。
いっぱいも飲まさそうですか。
そらそうや。
いやいや、そうやけど、例えば4人で行ったらね、その中の1人ぐらいのおっさんは、じゃあ、俺が出したるわ、みたいなことにも なるんじゃないんですか。
いや、なったけど。
ああ、やっぱなりました。
一番若いやつが、いや、あんな僕出しますから、飲ましちゃってくださいとか言うわけ。
ああ、なるほど、なるほど。
ダメだって。この1杯が2杯、3杯なり4杯ぐらいになるんやで、と。
なるほど。
しかも、いっぱい飲んで、その単価が5000円という意味もどうなるんや。俺、こっちまで飛ばちくれないなと。3000円で入ってるのに割り勘したら1人5000円ぐらいになってるやんと。帰るときに。
いや、そうですよ。
ふざけないお前とかいっぱい言うて、わかりましたって言ってたけど。
それはそれでおもろそうですね、それ。
そういう笑いは結構好きな。だっていろいろあるからね、いっぱい5000円するのもあるし、1万円まで安いけど、まあ2000円のもあるしね。
え、いっぱい5000円する飲み物があるんですか？
あるあるある、
そら。そんなもんあるんですか？
あるよ、そら。大体1000円とか2000円やけど、
はい、
まあ、そういうやつがおるから、たまに。
それ平気で頼むやつがいるんですか？
おるんよ。
はぁ、怖いっすね。
あんねん、そういうことに何度か痛みに持てるから、もう俺も言う、ダメって言うわけよ。
それはちょっと言いますわな。
まあ、その店はそういう空気でなかったから、迷路会計な空気やったから、うん、そういうことないと思うけど。
はいはいはい。
もう知らんとこ、ほんまにちょっとやばそうなガールズバーとか行ったら、もう大変、まあ今年の正月もそうやん。
西宮のやつですか？
西宮の、まあ過去の第何回か忘れたけど、聞いてくれたらわかるんやけど。
はいはいはい。
まあ飲むし、まあ正月だからもうオープンなってるから飲んでも一杯いただいてもいいですかとか言うから、どうぞどうぞってやってたら、
はい。
2杯も3杯も飲んで帰るときに、なあ、会計見たらもうえらいことになってたから。
何万と。
びっくりしてもう。本当にもう。もうびっくりしてもう、言葉でんかったわ。
じゃあ最初3000円ぐらい、一人3000円ぐらいかなと思って行ったら、蓋開けてみたらもう、全部で何や、2、3万。
2万円超えてたからね。
うわぁ。
2万5000円やったかな。2人で6000円やなって入るやん。
う
ん、
はいはいはい。
いっぱい飲んでもいいですか言うから、まあ、正月やしな、どうぞ言うやん。
はいはいはい。
で、まあ、またもう一杯いいですから、どうぞ、よう飲むな、姉ちゃんとかやるやん。
はいはいはい。
で、もうすぐ泣く、あいつらやっぱね、もう朝5時までやってるだけで結構アルコール慣れしてるわけよ。もうすぐ飲むのよ。
強そうですね、また。
ちびちび飲むんじゃないのよ。で、まだもう一杯いいですかね。もう三杯目は、もうよう飲むな、自分とか。もうええよ、ええよ、もう正月やしってやってたら、帰るときに2万5000円で、ね。
わ、怖っ。
さすがにちょっと責任者呼べって言おうと思ったけど、
はいはい、
正月やつ、正月、元旦のなんとかは1年のなんとかって言うやん。
あ、
1年の経緯は元旦にあれとか言うやん。
言いますね、はいはいはい。
ね、1年の出来事は全て元旦の、このね、うん、元旦の過ごし方で変わるよって言うやん。はいはい、言うわけですよ、昔から。
なるほど、なるほど。
今、正月ここで揉めたらこの1年やばいなと思って、
はいはいはい、
もう俺財布見ても1万円もなかったから、だから3000円で入ってるわけやから、
はいはいはい、
もう一人一緒におったやつにちょっと前お前カードで払っといてくれって、カードで払わしたけど、後日返すわ言ってね。
はいはいはい、
あれ正月やなかったら俺ちょっと暴れてたかもしれない。正月やったからちょっと我慢したけど。
あ、そう。
いやだからガールズはほんま要注意やねん。
あ、
特に大阪や東京は特によ。
はいはいはい。岡山にもでも結構あるんですか、ガラスバーは。
あるね、割と、パラパラ。
どこでもあるんですね、きっと。
まあまあ、いわゆる、地方都市も含め、うん、そこそこの街にはあるでしょう。広島もあったし、ね、高松にもあったし。
ありました。
あった。で、いっぱい飲ましてくださいっていうのが仕事やから、やっぱそこそこ可愛いの揃えてるわ。
あ、マジですか。
あ、これはね、うん、まあまあ、そこが売りなんやろ
う
ね。
そうか。
グズラみたいなのおらんわ。いっぱい飲ましてくださいって、だいたい断られるやん、もう。あ、そんなの。
グズラやったら、
うん、でも、可愛い子やったらどうぞ言うてまうやん。
ああ、そうか。なるほど、なるほど。
何軒か行ったけど、やっぱ、見てくれの、揃ってんのはやっぱガールズバーが一番揃ってるよね。
そっちの方が揃ってますか。
いや、揃ってるな。そっか、行ったらもうね、なグズラみたいなのおるけど。
ガールズバーの方がもしかしたら稼ぎはいいんですかね。
ああ、いいんやろうけど、でも酒飲めな無理やからね。
ああ、そうか。
朝5時ぐらい飲めないと。
あ、そっか。スナックは早終わるからって
ことですか。早終わるし、その、大体、一杯飲んでもって言うけど、一杯しか飲まへんわ。二杯、三杯飲むやつもおらんわ。
ほうほうほうほう。
あんまりない、そういうのは。ガブガブ飲む子がいる感じじゃない。
うん。やっぱりじゃあちょっとスナックの方が大人の感じ、匂いがしますね。
そうですね。
まあまあじゃあ次回は。
次回、ちょっとガールズバー実況中継あるかもという感じですけどね。はい。
ありがとうございます。
はい。
ちょっとね。
はいはい。
兄さん、ちょっとノベルティの方を、ね、作ったんですよ。
ノベルティ。
ステッカーと。
ステック。
ステッカー、最初はコースターを作ったんですけど。
コースター。
で、ステッカーも作って。
ステッカ
ーで、あとね、革のキーホルダーか。
キーホルダー。
うん。これ3つ作ったんですけど。
お
う。これ、どんな感じで運用しましょうかね、と思ってたんですけどね。
いや、それはもう、聞いてくださる方に、まあ、感謝の。
はいはいはい。
つまりありがとう的な感じで怒る分には、まあ、賛成ですけどね。
うん。まあね、一応ね、お便りもらった人で、
はいはい、はい。
まあ、住所とか教えてくれた方には、ステッカーをね、ぜひぜひ、もし、
住所教える？
こっちに？
お
教えへんかな。
いや、それはわからんけど、これだけ個人情報の、言われてるこの時代に、
うん、
あ、じゃあ送ってよ、なんとかけ、なんとかし、って教えるかな。
いやーでも結構やってるんちゃいます？
やってるのであればね、うん。いや俺は知らんからさ、知らんから言ってるんだけど。
やってますせ、きっと。
あ、別にだから教えてくださればいいんじゃないの、それは。
そうですね。うん。そう
です、ね。そんなでも量ないわけやろ？ステーカーが100枚あるとかじゃないやろ？
あ、100枚ありますよ。
あんの？
ありますあります。100枚作りました。
コースターは？
コースターは、ここで作るから、
どう？家で作ってるの？
家で作れるんです。
すげえな。
そう、川の方
も。あ、そりゃ、もう、数あるうちは、例えば、ステッカー希望とか、
うん、
コースター希望っていう風な感じでもらえばいいんじゃないの？
ああ、なるほどですね。
別に、いりませんっていう人もいるやろうから、それは別に何も書いてくれなくても。
なるほど、なるほど。そしたら、ホームページの方に、ステッカーとキーホルダーとコースター、こんな感じですよってアップしときますんで、
はい、
欲しい人はそれ見てもらって、これが欲しいと言ってもらって、
そうですね、
お便りと住所といただければ、
なるほど、
お送りしますよというような形にしましょうかね。
そうですね、うん。
そうしましょう。
そんな感じでいいんじゃないですか、最初は。
そうですね、
う
ん。いや、そういえば、ちょっと話しておりますけど、
おほ、
兄さん、ドラフト、ネオ君、行きましたね、中日。
いや、あなたでしょ。
あれ、ね、兄さん、中日打てましたよね。
言うてたと思うよ。
ね、当たってますやん。
あ、今回当てたね、悪いけど、うん、吉田高専の日本ハムも当てたからね。
すごいですね。
これはね。
何ですかそれは一体。
いやもう長年の勘ですよ。長年言うとはいかんけども、うん、もうずーっとそんなプロ野球のドラフトもずーっと見てるやん。もうそれはもうこのね、ちっちゃい少年野球の時からね、うん。
はいはいはい。
10歳から野球始めても30年以上見てるわけですよ。
おー、ほうほうほうほう。
勘ですわ。
ネオ君の中日、すごいですね。
なんかね、ユニフォーム姿をこう思い浮かべて、あ、ここちゃうかなっていう、いわゆるもう、そういう感じですね。
ほんまですか。
ただ、大阪桐蔭の藤原くんは阪神かなと思ってたけど、これ外れたけど。
はいはいはいはい。え、藤原くんどこ行ったんでしたっけ？
ロッテロッテ。
あ、ロッテか。そうやそうや。
あれはええバッターやで。
ほんまですか。
あれはええわ、あれはええで。あれは俺、ネオ君よりあっちの方がええわ。
あ、ほんまですか。
あれはええわ。まず顔がええ。
それ大事ですよね。
やっぱ、顔がええというか、もうユニフォーム姿が、すごく顔も含めていいのよ、凛としててね。
へ
ぇ、ちょうどごめんなよね、こう、キリッとした昔の武将みたいな顔してるから。
ほ
ぉ、足も速いし、おぉ、打つし、甲子園でボンガボンガホームラン打ってたやんか。
はいはいはい。宝徳の子はどうなんですか？
あ、小園くんね。
うん。
あれ、宝塚やね、あれ。
あ、ですよね。
うん、そうそう。我々と同じ環境でも、しかも中学校が、俺の中学校の、マキンジュ、隣の中学校やったから、まさに同じ空気を吸ってるわけですよ。小園くんも、うん、走行手揃ってますよ。
あ、はいはいはい。
まあ、でも、一番僕的に注目してるのは、やっぱ藤原くんですね。
うん。
やっぱ大きいの、が打てるっていうのがすごい魅力なんで、ホームランとかね。
あ、なるほど、なるほど。
小園くんとかちょっとホームランバッターじゃないんで。
はいはいはい。ネオくんはどうですか？
野球センスはもちろんあるんですけどね。
うん。
あんだけ騒がれて、
うん、
騒がれただけの、結果出せたドラフト1位ってそういてないんで。
なるほど、なるほど。
野手でね。ピッチャーはいっぱいおるよ。
はい、はい。松
坂もそうやしね。
ああ、そうか、そうか、なるほど。
そう。
ああ。
もちろんダルビッシュもそうやし、大谷翔平もそうやしね。
ああ、そうですね。
野手で騒がれて、うわ、すげえのが出てきたって言われて、
うん、
おったかなっていうね。パッと思い浮かべて、もうドラフト1位でね。だいたい、プロの世界で、いわゆる内野手、外野手で、
うん、
もう大、プロ野球を代表するチームを代表するような選手って、1位じゃないのよね。うん、高卒でですよ。
ああ、なるほど。
今までカープで言ったら今のカープの菊池だって丸だって、うん、田中康介だって、
うん、
1位じゃないからね。
あ、そうなんですか。
もう鈴木誠也もそうですよ。カープの4番の鈴木誠也だってもう甲子園も出たことがない。東京の二松学舎大学付属っていう、まあまあ、名前はそこそこ通ってるけど、
うん、
彼は甲子園も出たことがないと。ドラフトも3位、4位か5位やったら違う、確かね。それが今やカープの4番ですよ。
はあ。
大卒はおるで、ポロポロ、大卒で、ドラフト1位で活躍してる選手はね。
うんうんうん、
高卒で騒がれて入って、もう清原ぐらいしか思い浮かばんな。
松井選手ぐらい。
あ、松井か。松井がおったな。うん、松井ゴジラね。
うん。
清原松井ぐらいしか思い浮かばんもんな。
ああ。
高卒でも、高校出て1年2年のうちに結果出した人ね。
ああ、なるほどですね。
あと、立浪ぐらいか、中日の。
立浪さん、はあはあはあ。
立浪さん、PL 学園出て、ドラフト1位って、
うん。はいはいはい。
即レギュラーやったからね。あれすげえと思うけど。
即レギュラーっていうのはなかなかいないですね。
いや、即でなくてもいいけど、2年3年ぐらいで、
うん、
もうチームのもう本当にクリーンアップ打つぐらいの選手ね。
うんうんうんうん。
まあまあでもまあ頑張ってほしいですけどね。
そうですね。う
ん、野球ファンとしてはね、久々に中日ドラゴンズにスター選手がね。
そうそうそう。そうなんですよ。
しばらくなかったんでね。
うん、なんかスター選手って日ハムに行くような気がするんですよね。
まあ、ダルビッシュ、大谷翔平からね、
そうそうそう
去年の清宮君。
うん。
吉田康生くんね。
うんうんうん、
まあ、その、まといたハンカチ王子もそうや。
ああ、そうですね。
ハンカチ王子ももう、もう、もう、もうやばいっちゃう
冷や汗をハンカチで拭いてるんちゃいます。
いやー、もう、片や、甲子園でね、決勝再試合までやった。
ああ。
早稲田実業対駒田苫小牧ね。
うんうんうん。
その時のエースがハンカチ王子と田中マー君ですよ。
まあね。ね。
うん。結果ハンカチ王子、早稲田が優勝しましたけども。
はいはいはい。
まあいや、今や田中マー君は日米通算確か130何勝してるんだよ。確か。片やハンカチ王子まだ何勝 ?10何勝しかしてないんじゃない確か、
ま。マジっすか。
こんだけの差がついてるわけよね。
厳しいっすね。
厳しい。だから、ハンカチ君も高校出てすぐプロ行けばよかったと思うよ、俺は。
ああ、そうか、そうですよね。
だったらちょっと違う結果だったんじゃないかな、というね。
あ、難しいとこですね。
まあまあね、うん、大学でちょっと、はしゃぎすぎたみたいなことよくネットで書かれるけどね。
ハンカチ王子でもはしゃぐんですかね。
もうはしゃいでたんじゃないの、少々。15勝や、ハンカチ王子。
今ですか？
今で、去年じゃない、今年も含めて、まだ15勝です。
通算ですか？
通算。
わぁ。
片谷田中マー君。
ほう。
片谷。
片谷。
あのね、決勝で投げ合った。
うん。
163勝やって。もう熱いな。
すごいっすね。
はぁ。いやぁ。
そんな言い開きますか。
まあまあね。うん、こんなとこでね。
はい。というとこですか、
そうですね。ちょっとまあ、今回ちょっと私の風邪もありましたし。
はいはい、はい。
ちょっと月末忙しいのというのもあって、ちょっと間が空いちゃったんですけどね。
なるほど。うん。
そんなことでございまして。
わかりました。じゃあ今回はこの辺というところで、
はい。
では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグズドバラね、ひらがなでズドバラとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウントですね。zora@gmail.com、zutwr@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。番組のノベルティもね、欲しい方は、住所の方もね、つけて、Gmail もしくは、Twitter の DM もしくは、ホームページのね、メールフォームから送っていただけたら、ノベルティの方を送らせていただきますよというところで、
そうですね。
はい。というわけで皆さんお聞きいただきありがとうございます。
さよなら。
ありがとうございます。
ブ
リブリ。
ポトン。